サクです。毎度。大阪のラーメン屋の日常っていうチャンネルです。今回はウイスキーを趣味にするっていうシリーズの第2回、全体で言うと第13回目。めちゃくちゃややこしいな。前回第9回目のやつでウイスキーを趣味にしたいっていうののプロローグ的な話をそこでやってるんですけど、だからこれ聞く人はそれ一回聞いてもらってからの方がなんか導入としてすんなり入るんかなとは思ってるんですけど、そう、9回目でそういうウイスキーを趣味にするぞっていう話をしてます。今回はそれのウイスキー会としては2回目で、じゃあ趣味にするにあたって、趣味にするってのはただそのウイスキーを飲む、酒を飲むみたいな、アルチューみたいなことではなくて、それを楽しむっていう意図が、だから楽しく飲むってのがそこには意図としてあって、で楽しく飲むためにはどうしたらいいかって言ったら、僕の考えではそこに対する知識を深めれば、ただその酒を飲むっていうことが楽しくなるよねっていう、仮定をしてるんで、そういう流れになります。で、前回も言ったんですけど、このウイスキーの知識を取り入れるために、YouTube でクロスロードラボっていうチャンネルがあるんですけど、そこその人が本を出してて、それを種本として知識を深めていこうかなというので、結構引用であったりとか、そういう部分はそっからいただいてる感じです。で、まずは基礎知識を入れようっていうことで、ウイスキーに興味あるけどどれを飲んだらいいか、種類が何があるかみたいなのが分からん、僕も分からんかって。じゃあウイスキーはそもそも何なのかっていうと、ウイスキーは穀物を原料とした蒸留酒です。で、出来上がった蒸留酒を木の樽に入れて何年も熟成する。基本的には多分2回とか3回とか、その樽を変えながら、その樽の種類を変えながらアルコール度数を高めていくっていうやり方で、一般的にアルコール度数が原酒でやったら 40%、 高いものでは 60% を超えるということですね。で、蒸留酒って出てきたんですけど、蒸留してるっていうので言うと、他はブランデーとかウォッカとか焼酎もそうですね。これ蒸留酒と醸造酒、滑舌悪くて全然伝わらんかもしれない。醸造酒ってのは日本酒とかビール、ワインかなってのは醸造酒に分けられて、蒸留はしない醸造酒ですね。で、じゃあ穀物を原料としたってなってるんですけど、じゃあ穀物とは何かってなると、大麦、麦芽、トウモロコシ、 ライ麦、小麦、その辺が穀物、この原料になります。で、大麦麦芽とは発芽した大麦のことで、これをモルトって呼ぶんですね。で、モルトウイスキー、これもまあ分類があるんですけど、基本的にはモルトウイスキーとグレーンウイスキーっていうのに分かれてます。で、モルトウイスキーっていうのはその大麦麦芽、モルトを原料に糖化、糖化っていうのは簡単に言うと、その澱粉質を生成するみたいなことなのかな。ちょっとその辺がいまいち分かってない。要は麦芽が、麦芽の酵素の働きで澱粉が糖分になるみたいなことだと思います。で、糖化発酵して短式蒸留機と呼ばれる、ポットスチルと呼ばれるもので 2,3 回蒸留してアルコール度数を高めていくと。で、このポットスチルで蒸留するモルトウイスキーは大量生産ができないため、まあ出荷本数とかが限られてるんですけど、今だからこれが日本でも、まあ、世界的にもモルトウイスキーってのがブームになってて、何年か前からなんですけど、それで、まあ、ウイスキーブームが何回目か分かんないんですけど来たのが、このモルトウイスキー、シングルモルトと呼ばれるものが多分種火付け役となってる、感じですね。日本でいうと有名なとこでいうと山崎とか白州とかも、その辺はプレミアムの価格がついて、もう全然その低価というかでは買えない、なんか高級な酒になってしまってますね。そう、これがだから大量生産ができないんでっていうこととか、まあ他の原酒になったりとか、これ後で説明するんですけど、そのシングルモルトとあのブレンデッドっていう、シングルとブレンデッドっていう、まあ、シングルっていうのはその1個の蒸留所、お酒作るとこで1個の酒でできた、まあ、酒1個の種類だけでできたウイスキーってことなんですけど、ブレンデッドっていうのは名の通り混ぜてるんですよね。で、その中にそのモルトウイスキーが原酒になったりとかがしてるんで、その原酒不足とかもあって、そういうシングルモルトは山崎とかそういうのは出回らんくなってきてるのが現状ですね。で、もう一つがモルト以外の穀物、さっき言ったトウモロコシとかライ麦とか、その辺を使ってこの蒸留のやり方が違うんですけど、連続式蒸留機っていうので蒸留して、これはなんか大量生産ができるんで、価格もそのシングルモルト、モルトウイスキーと比べると結構安かったりします。 っていうことですね。今ウイスキーは何、ウイスキーってそもそも何なんかっていうのと、ウイスキーにはモルトウイスキーとグレーンウイスキーがありますよっていう話をしました。なんかすごい説明だけになってるな。まあいっか。でウイスキーの種類はまあ大きく分けたらその2つなんですけど、そのシングルモルトウイスキーと呼ばれる、まあ、日本でいうとさっき言った山崎白州とかにあたるやつなんですけど、グレーンだけで作ったシングルグレーンウイスキーっていうのがもうあって、でチタ、日本でいうとチタ、チタは結構そのコンビニとかでも売ってたり居酒屋さんとかでもチタは置いてたりとかするとこ多いと思うんですけど、チタは逆にグレーン、シングルグレーンのウイスキーですね。です、まあ、その2つのシングルとあとはブレンデッド、これモルトとグレーンのブレンドで作られてるっていうウイスキーです。でこれあのラベル、ウイスキーのラベルを見てもらうとそこに書いて、もうほぼほぼラベルで全部書いてあるんですけど、ウイスキーはシングルモルトは基本的に表面にシングルモルトって書いてるんですけど、でブレンデッドは原材料のとこに、まあブレンデッドはブレンデッドって書いてるんですけど、で裏の原材料のとこにモルトとグレーンって書いてあったら、まあブレンデッドかなと。でちなみにチタは原材料のとこ見たらグレーンとモルトって書いてあって、さっきグレーンのシングルやって言ったんですけど、なんでモルトって入ってんねんってなるんですけど、これはあのこの作る段階、糖化とか発酵の過程の中でモルトの酵素力を使って糖化発酵させているから原材料にはモルトが含まれるっていう仕組みらしいです。はい、これが分類、ウイスキーの分類ですね。はい、で今度はそのじゃあ何を飲むか、ウイスキーの基礎知識を分かった上でじゃあ今何を最初に何を飲むのがいいのか、まあこれは別に正解ないし、好みもあるしなんですけど、比較的ブレンデッドっていうのは飲みやすいのが多くて癖がない、いい意味でも悪い意味でも癖がなくそのブレンドされてるものが多いので、まあ、興味あって飲んでみようかなみたいな人はそっちから入るのがいいのかなとは思いながら、多分僕は今シングルモルトばっかり飲んでるんで、まあでもそうですね、家で毎日とかなってくるとそのシングルモルトって7000とか1本7000とか8000とか高いものやったらもうてっぺん見えへんぐらいまで価格がつり上がってるんで、そういう意味では毎日ハイボールとかで飲むのであればブレンデッドがいいかなと思います。でその中でも スコッチウイスキーですね。がスコッチのブレンデッドが一番まあ日本でも有名なんかなと思います。スコッチっていうのはスコットランドのウイスキーなんですけど、まあ五大ウイスキーの中の一つで、まあ、一番その有名な、うん、世界的にも有名なとこで作られてて、まあ、スコットランドの中でも地域によって個性が変わってきたりとかするんですけど、まあ、ハイランドとかローランドで、スペーサイド、アイラ、キャンベルタウン、アイランズみたいな、これはもう飲んでいく中でそのどこのやつが自分の好みに合うかみたいな、うん、のが多分出てくると思うんで、まあ、おいおいそういうとこは探っていったらいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、このちなみにスコッチは日本のウイスキー、日本がサントリーの鳥居信二郎さん、何年か前に連続テレビ小説朝ドラでマッサンやったかな、ウイスキーの話とかドラマやってたと思うんですけど、僕それ見てないんですけど、まあ、今本は琥珀色の夢って言って、その鳥居さんの話、小説か元になった本は今ちょいちょい読んでるんですけど、うん、まあ、何しか最初はブレンデッドスコッチウイスキーを飲めっていう話です。で、まあ、これはスーパーとかにも全然売ってるものも多いし、入門としてはいいんかなと。まあ例で言うとデュアーズとか、ああだから普通に今日本のウイスキーでそのハイボールとしてすごい売られてんのは角瓶、サントリーの角瓶なんですけど、これ角瓶はただサントリーウイスキーって書いてあるだけで、瓶の形がなんか角なんかああいう四角の瓶やから多分角瓶っていう愛称で呼ばれてるんですけど、うん、なんかその辺を飲んでてスコッチウイスキーに興味が出たって場合は、うん、多分比較的1000円台とか2000円台で買えるので言うとデュアーズのホワイトラベル、あとはホワイトホースとか、まあ、ちょっと高くなっていくけどシーバスリーガル、シーバスリーガルの水なら、カティサーク、まあ有名なジョニー・ウォーカーとかバランタインとかその辺は有名かな。うん、なんかこの辺をハイボールにして飲み比べてみると面白いかなと思います。ちなみに僕はその辺を一通り飲んで、うん、今家飲みのハイボールにしてんのがティーチャーズっていう、それもブレンデッドスコッチウイスキーなんですけど、ティーチャーズのハイランドクリームっていうのが今のハイボールで家で飲むやつになってますね。これは結構そのこの価格帯1000円から2000円台で言うと、まあ、僕の好みのそのスモーク感、煙感みたいなのが割と強く出てて、まあ、僕はそっちの寄りの方が好きなんで、 まあ、それを常備してる、してます。で最近で言うと、その一番最初に言うとデュアーズの今の限定っていうのがあって、デュアーズの8年のイリーガルスムースっていう種類のやつが今の限定で出てるんですけど、これも今多分スーパーとかに普通に売ってたりするんですけど、これのハイボールがこの価格帯のハイボールとしては今うまいなと思ってます。なんか、うまいなこれ。何回も同じこと言ってるけど、はい。でそれに対してのシングルモルトのスコッチウイスキーっていうのが、まあ言ったように大量生産できへんもの、要は蒸留所の数だけシングルモルトがあるんですけど、そうで現在スコットランドには130カ所以上の蒸留所があるらしいんですね。でそれで、まあ、一つのところでさまざまな銘柄を出してるとこもあるっていうのと、基本的にはその熟成年数が長いと価格がそれだけ高くなるっていうのがあるんで、どんどん値段が高くなっていく傾向にはある感じですね。基本的には10年とか12年あたりが市場には出回ってんのが多いかな。まあ若いもんで言うと8年とかですけど、まあ特にその若さでその熟成が長いからうまいみたいなことではないので、そこは必ずしも比例はしていかないと思うんで、まあ、これは多分ワインとかにも、通ずる話やとは思うんですけど、そうですね、その辺はまあこれも飲んでみなっていうとこですね。です。一般的なとこで言うと、グレンモーレンジ10年、グレンフィディック12年、でマッカラン12年、タリスカー10年、ボーモア12年。この辺バーには結構置いてる。ボーモアとかマッカラン、この辺は置いてるとこ多いんじゃないかな。まあ、あとはタリスカーの10年あ、さっき言ったで、ラフロイグ10年、アードベック10年。この辺僕ものすごい好きなラインなんですけど、このアードベックとかめちゃくちゃ癖あって、その煙感、その製法がまああるうちのこのスコッチのこの地域の製法がそういう煙感を出し、ピートって呼ばれる泥の炭を使ってなんか作ってるんで、その風味がものすごく強く出て、でそのそれを測る値でフェノール値っていうのがあって、アードベックの10年とかはその値がもう飛び抜けて高かったんじゃないかな。この話は多分またおいおい出てくるんですけど、何しかその辺がまあ1万円はいかんまでも、まあ5000円か8000円ぐらいの間でこの辺は推移してると思います。ですね。 そうですね、まあ、ちなみに僕が飲んだ中で言うとアードベック10年、これは常備しときたいぐらいうまいですね。ハイボールとかにしてしまうとちょっとその煙感が弱まったりとか、基本的にシングルモルトはストレートかロックで飲んだ方が個人的にはうまいとは思います。でアードベックがその序盤っていうか、まあ去年ぐらいから家で飲み始めて、アードベックすごいやんって、これ超えるやつおらんやろって思ったりしてたんですけど、最近そのなんだかな、カリラってのがまた買ってきて、それを飲んだ時に、あ、なんかアードベックはそのフェノルチっていうか煙感突き抜けてめちゃくちゃ癖あってめっちゃうまいんですけど、カリラってのはなんかその甘さとのバランスがめちゃくちゃ良くて、そうカリラ最近はその好みで言うとカリラに寄ってる、カリラに寄ってますね、だいぶ。カリラの12年ってのが、最近はうまいなと思ってます。あとはこれはもう今ほぼほぼ市場には出てない、僕が知る限りは出てないんですけど、バーとかにはあんのかな、同じくあのスコッチのシングルモルトで、ラガブーリンの16年っていうのがあるんですけど、それも1回飲んだ時にめちゃくちゃうまかったんですね。これ16年でレギュラーで、16年っていうその熟成年数のものがレギュラーで出てるっていうのは結構珍しいことやと思うんですけど、16年ってのはちょうど16年とかじゃなくて、多分16年以上とかなったらもう16年っていう表記をするみたいな感じやと思うんですけど、16年、ラガブーリの16年っていうのはうまいですね。だからシングルモルトの今んとこの僕の中ではアードベック10年、カリラン12年、ラガブーリン16年あたりかな。まあ安いのでいくと5000円ぐらいでハイランドパークっていうのが買えるんですけど、これは何がいいってボトルのデザインがめちゃくちゃいいですね。でまあロックもストレートもハイボールもうまいな、バランス取れてんなって感じ、しますね。でさっき言ったそのラガブーリンの16年っていうのはなかなか買えなくて、でちょっと若いっていうのはそのアルコールじゃない、熟成年数が若い飲んで、ラガブーリンの8年っていうのが出てて、この間それを買ったんですけど、まあまあこれもうまいんですよ。うまいけどやっぱり16年飲んだ時のなんやろうな、衝撃にはちょっとやっぱ勝てへんかなという感じはあります。まあ、こういうそのレポ的な飲んだテイスティングノート的なものに関しては全然専門家でも何でもないんで、なんかこういうのってネットで調べたら、なんかストレートの時はバニラ感が強めで最後になんかシェリー酒由来の甘さがみたいなことを 書いてたり、ハイボールにするとなんかピート缶です、その煙缶みたいな、僕は煙缶みたいな感じで言うんですけど、ピート缶は弱まるが、あの何フレッシュな、何やろ、なんとか由来のみたいなことめっちゃ書いてあるんですけど、なんかまだ飲んでそこまで分からんくて、まあただその好みとしてのうまさみたいなことにまだ今の領域ではなってます。でこっからその今はスコットランドのウイスキーの話をメインでしたんですけど、こっからその世界のウイスキーの分類とかの話をしよっかなと思うんですね。で、まあ、スコッチウイスキー、スコットランドが日本のお手本になったウイスキーで、まあ、バーボンと呼ばれるトウモロコシ 50% 以上原料に使われてるっていうちょっと甘めの部類なんですけど、まあ、これはアメリカのウイスキーがほぼほぼバーボンを作ってて、まあ、なんやろな、スーパーとかで売ってるやつでいくとメーカーズマークとかジャック・ダニエルとかそんな部類ですね。これをまたカテゴライズというか、どういう国でどういうウイスキーが作られててみたいな話をしよっかなと思ったんですけど、30分喋ってもうたんで、また次回にそれはします。じゃあ次回はそういう世界のウイスキーの話です。ではまた、バイバイ。